ではですね、じゃもう少し具体的に、イルアウターについて、詳しくねお話をしたいと思います。まあ、このイルアウター、これ実はひらがなですね。昔のひらがなですけども、ひらがな47文字を重複させずに、ね、一字もね重ねることなく47文字をきれいに全部使って、仏教の深い真理、悟りの真理ね、皆さんが本当の幸せになる真理を47文字きれいに全部使って表された歌が、昔から日本人はですね、戦争終わるまでは手習いの手習いとしてね、まずイロハ歌をみんな覚えたんですね。最近の人はこれはこういうの覚えないんですけどね、私もあまり知らなかったんですけども、でもこれ有名なね、昔の人はもう知らない人はいません。でも残念ながら意味を知る人は多くはないですね。で、47文字全部使って、ね、仏教の深い真理を表した。これはもうね、神業としか思いません。だから多分天才児がですね現れて作ったんだと言われます。まあ、一般的には空海だと言われますけどね、実際はいろんな考証を加えると空海の後の人だということが分かってますけども、実際は誰か分かりません。まあ、誰か分かりませんが、仏教を深く学んだ人、もうおそらく悟りを開いた人かもしれませんけどね、お釈迦様の同格の悟りを開いた人がこういう歌を作ったのかも分かりませんけども、でも内容が素晴らしいですからね、これを皆さんが正しく理解することが皆さんの幸せにつながりますから、まあ、ぜひね、今日はしっかりと理解を深めて変えていただきたいと思います。まず最初ですね、色は匂いどちりぬるを我が世誰ぞ常ならぬ、これが諸行無常是生滅法の前半ですね。これが悟りの半分ですね。そして後半の悟りの言葉が、ウイの奥山今日越えて朝き夢見じよりもせず、で、んだけが実は残ってしまったんです。だからんだけがせずになってます。でも後半の2行で悟りの、半分でありました。どういうね、ものかをね見てみたいと思いますね。まあ、色は匂いどちりぬるを我が世誰ぞつねならぬ、まあ、先ほど言いましたけども、色というのはこれは、花ですね。花を我々の命に例えるんですね。どんなに、ね、きれいに咲いた花は、ね、いい匂いを放しますね。今ならば私たち人間に生まれて生き生きと伸び伸びと、ね、きれいに皆さんもね花を、ね、咲かせましたけども、やがて認めたくないけども、ね、おしわも、ね、どんどんできてきて、ね、やがて考えたくないですけども年老いて死んでいかねばならない。これは誰もが避けられない、ね、無常の、ね、嵐は、ね、誰にも襲いかかります、ね、雨と降る無常の玉を今日逃れという歌がありますね。お釈迦様はね、お経にはね、毎日ね雨のごとく無常という玉がね、弾丸が降ってるんです。雨のように毎日人がですね御所へと旅立っているんです。で、私たち今ね、今日はまだ分かりませんが、雨と降る、ね、無常の玉が当たらずに今日は逃れただけで、いつかは雨と降る無常の玉が私に当たって御所へと旅立っていくんですよ。これを我々は忘れてはなりません。色は匂えて、どんなに色いい匂い放っていても必ず咲いた花なら散るのは間違いございません。我が世誰ぞ常ならぬ、私の世の中で誰が皆さんの周りにね常永住に永久にねいつまでも生きれる方があるだろうか。せいぜい生きても100年ですね。常である人があるだろうか。そんなことはない。諸行は無常なり、これは消滅の方ですから、生まれたものは必ず滅する。法とは真です。もう逃れられない厳粛な大宇宙を貫く真理が諸行無常であり消滅の方であります。これが知らされたら、今度は一切の滅びる中で滅びざる誠を求めたくなるね。 前半が迷いの世界、前の世界を無としたら後半は無意の世界と言いまして、ね、夢から夢が覚めた世界、一切の滅びる中で滅びざる誠の世界がなければならない、誠の世界があるんだと説いたのがお釈迦様であります。ウイの奥山今日越えて浅き夢見じ良いもせず、これはですね、ウイと言いますのはこれは、この現象世界、今住んでいる皆さんが身近に感じるものは全てウイであります。この迷いの世界をウイとも言いまして、その迷いの世界、苦しみ悩んでいる世界の奥山に我々はいると。奥山と言いますのはですね、これは山をに私たちはね、迷い込んだらどうですかということなんです、ね、山に入って道がわからない、どの道を行けば ね安全な場所に戻れるかがわからない、もう道の中をね迷ってるんです、ね、出口がわからない状態、ずっと山の中でね、奥山で迷い続けているのが我々の生きている世界なんです。だから仏教を受けない限りね、何回も生まれ変わり死に変わりをして苦しみ続けなければならない、これが我々の生命のメカニズム。仏教を受けない限り永遠に無天輪で、ね、生まれたり死んだりして苦しみの世界を生まれたり死んだりしなければならない、そういう今まで迷い苦しんできた私たちが今度はね、仏法を聴聞することによって迷いの奥山を今日越えて、ね、越えることができる時が来るんですよと、ね、一切の滅びる中で滅びざる誠の幸せになれる時が来るんですよとおっしゃるんです。これが文字通り今日越えて迷いの世界を離れた時がありますよとおっしゃる。迷いの世界を離れることができたならばどうなるかと言いますと、浅き夢見じ良いもせずになると。今までは浅い夢を見ていた、酔っ払っていた、それがなくなるとおっしゃるんですね。つまりこの悟りの世界で言いますのは浅い夢を見なくなるんです。ということは今まで、ね、夢の中で夢を見ているのが人生なんです。仏教ではね、この人生をズバリ夢と教えますね。皆さんは夢を見ているんですよと、浅い夢でも結局何にもつかめないまま臨終を迎えると。昨日見た夢と実際過去にね、皆さんが栄養映画、ね、地位を得た名誉を得た、過去いろんないいことがあったにしてもね、過ぎ去ってしまったらみんなね、昨日見た夢と実際に過去があったことと区別がつかないんです。そしていよいよ臨終迎えたらね、過去のどんな喜びも喜びとはならないんだとおっしゃるんです、まあ、これね、皆さんね、人生真面目に見つめていただきたい。夢だということが分かって夢が覚めるんです。この悟りというのはですね、これ実はですね、夢から覚めた世界、悟りのことは仏教でね、自覚悟というんですね。こう今日の言葉ですね、自覚悟という言葉がお経にあります。ここからね、今の皆さんが学んでいる悟りという言葉が生まれたんですね。これを自覚悟を悟りと昔の人は読んだんです。悟りと言いますのは2つの言葉からできている。今の日本語で言いますとね、自覚という言葉と覚悟という言葉がありますね。ここから来ています。まず自覚というのは、これは自らを悟るという意味ですね。皆さんが本当の自分の姿を悟ることができたら幸せになります。私というものはガーじゃないと、あらやしきと言ってね、本当の私というものに気づくのが実は幸せになる方法、これ仏教で自覚というんですね。これ世間でも使いますわね、自覚しなさいと言いますよね。自分の立場を自覚しなさいというのは、本当の意味はあなた自身の本当の姿を知りなさいとおっしゃるんです。私たちは自分の姿がわからないから苦しみ悩んで海の奥山で苦しんでいる。夢を覚ましなさい、これを自覚せよと教える。自覚したのを仏教で悟りという賛辞で表したんです。あるいは覚悟をしなさいと言われますね。これ本当の意味は この境地なんです。核は悟る、業も悟るなんです。ここからね、あなた覚悟できてますかというふうに言いますよね。死の覚悟大丈夫ですかと言ったら、本当の意味の死の覚悟は死を悟ったことですね。必ず生まれたものは死んでいく、ね、覚悟ができた人が悟りなんです。この自覚、覚悟、この漢字三字からひらがなで悟りという言葉が生まれました。だからまさに夢から覚めること。それではまずね、皆さんが今住んでいる世界は夢であるという自覚が大事なんです。夢であることを知る必要がありますね。夢というのはですね、儚いもの、ね、あってなきようなものですね。まあこれね、人生真面目に考えたらね、誰でも実は分かることなんですけどね、臨終だってみんな分かるんです。有名な上杉謙信というね、武将がいますけど、あの方が最後亡くなる時にこう言ったそうですね。いちごの栄華は一杯の酒だと、四十九年は一睡の夢と言ってますね。いちごの栄華、いちごと言いますのはですね、一生涯の栄養栄華、栄える花と書いて一生涯の栄養栄華は一睡の夢だそうですね。一睡とは酒を一杯飲んで気持ちよかったわいということで一生が気がついたら終わっていたと。四十九年、これは49年間の生涯を上杉謙信は送りましたけども、四十九年は一睡の夢、夢を見ていたような状態だった。まあ、見た華々しい人生を送ったかもしれませんが、どんなに華々しい戦国武将としてね、華々しい生活を送ったにしても終わってしまったら夢なんです。幻なんです。これといったしっかりしたものは掴まないまま御所へと旅立っていくんです。これはどんな人もそうです。皆さんが、ね、弔問してこの世界まで出ない限りは人生は夢幻だということで気がついて、ね、死んでいく人ばかりなんですね。有名なね、豊臣秀吉が言ってますわね。まあ、この人は非常に有名な人で、またね、人生を見事に表した歌を残しました。まあ、この人で、ね、豊臣秀吉は、62歳で亡くなりましたけども、ね、こういう歌を残しました。おごらざる者もまた久しからず、露と落ち、露と消えにし我が身かな、なにわのことも夢のまた夢と、こう亡くなってますね。おごらざる者、私はおごらんようにおごらんようにね、戒めていた、そういう私も久しからず長くはありませんでした。で、自分の人生をね、振り返ってみるとね、露と落ち、露と消えにし我が身かな、ね、このお経にはまたね、この命を夢とか露という言い方をするんですね。これも仏語にあるんです、お経にね。皆さんの人生は露みたいなもの、露というのはです ね葉っぱにポツンとね、水玉ができますね。これが皆さんの一生なんです、人生なんですね。露と落ち、露と消えにし我が身かな、太陽がね、昇ったらたちまち露はパッと消えてしまう、ね、これが秀吉の人生だったと言ってるんですね。そしてなにわのことも夢のまた夢、なにわとこれ難波と書いてなにわですけどね、まあ、これ大阪城、伏見城、聚楽台など彼が今まで築き上げたものを全部難波、なにわに含めて言われてますね。なにわのことも夢のまた夢、太閤と呼ばれた、栄養映画の地位や名誉、伏見城、聚楽台を築いた、そういう、ね、功績も、大阪城でもね、あれ100万坪あったそうですからね、今の大阪城でもっと大きいんです、あれ。金もたくさん、日本中の金を集めましたからね、まあ、半端じゃないですよ。今でもね、あれほどの人はちょっといないと言われますわね。あれほどの大事業を成し遂げたと言われる秀吉も臨終迎えたらね、夢の中で夢を見ているような儚いものでしかなかった。これは、ね、仏教をもし知らなければ、ね、 誰もがこういう歌は作れませんが、このように死んでいくであろうことをですね、我々に示しているんです。仏教からすれば、ね、仏教を聞かずに死んだ人はみんなこのような臨終を迎えると教えられます。夢だと、幻のような人生で人生終わるんです。これが浅き夢見じ酔いもせずなんですね。この悟りを開いてやっと分かるのは、今まで私は浅い夢を見ていた、掴むことのできないものを掴もうとして最後掴めないまま臨終を迎えてしまった、もうこれからは浅い夢は私は見じ、見ませんという意味ですね。そして酔いもしない、今まで私たちはね、酔っ払っていたんです。これ仏教で無明の酒といってね、無明というね、煩悩の酒に酔っ払ってね、現実から逃避していた、逃げていた。これを四字熟語でね、日本語でこういう言葉がありますね。水性無視、水性無視、性に酔っ払って夢のように死んでいく、こういう言葉が日本語にありますね。水性無視。仏教を聞かずに亡くなる方はみんな水性無視して死んでいくんです。性というのは、これは性、今まで生きてることに酔っ払っておったんです。これは五欲といってね、食べる楽しみね、お金を食べる楽しみ、男女の楽しみ、褒めてもらう楽しみ、寝る楽しみといってね、我々の身近な楽しみを性で収めてね、みんな目先のものに、まさにお酒というのはですね、現実を逃避できるからお酒は楽しいんですね。それはお酒はなぜ美味しいか言ったら、現実の苦しみをね、ごまかすことができるから、実はお酒やタバコが美味しいんです。でもね、ごまかしてもね、臨終になったらね、ごまかせなくなるんですよ、ね、性に酔っ払って夢のように死んでいくんです。これが多くの人の人生。上杉謙信も49年は一睡の夢と語ってますね。一睡の夢なんです。生も知らず、死もまた知らず、歳月ただここに夢中のことしと、こう言われます。歳月はただ夢のように過ぎ去ってしまうんだと。今までは生に酔っ払って夢のように死のうとしていた私が、このね、世界に出た時には浅いね、夢を、これからは私は見ません、酔いもしません、水性無視の人生からおさらばいたしますという喜びの歌でもあるんですね。これはお釈迦様ですね、どんな人でも、皆さん真剣にしっかり仏法を求めて理解していけば、聴聞していけば、この世界に出ることができるとおっしゃってるんです。じゃあ実際こんな世界にね、出れるんですかと。まあ出れるんだというのが仏教なんですけどね。なんか一般の例を言ってもなんか分かりませんから、ね。皆さんが知っているね、有名な人。しかも最初は仏教を聞いてなかった極悪人でもね、仏法を聞いたらね、心が改心できて、ね、穏やかな心になって、ね、幸せな、ね、生き方ができることをね、ある人物を通してお示ししたいと思います。まあ、この東條英機というね、人が日本にいました。まあ、もう皆さん知らない人はいないと思いますけどね、今度の太陽戦争で、大号令をかけてね、戦争を開始した、ね、人であります。でこの人がですね、まあ、実家は神道ですからね、仏教全く最初は関心なかったんですけどね、この人が、戦争終わった後ですね、逮捕されて、で刑務所の中でですね、仏教を聞いたんですね。そして、まあ、この説いた人はね、まあ、浄土真宗の教会士で、東京大学の文学部教授だったんです。でその方が、まあ、東條だけではありませんけどね、他にもたくさんいました。当時ね、日本の、まあ、このトップ連中がみんな巣鴨刑務所に入ったんです。多い時で千何百人いますけどね、昔の岸信介とかね、笹川良一とかね、そういう名だたる者がみんな入ったんですよ、刑務所にね。でそういう中で7人が公試験にありました、ね、でその7人以外にまた B 級 C 級がいてね、 全部で1000人以上が刑務所入ったんですけども、その中でたった一人ですね、日本人でこの導いた人がね、花山新書というね人がいるんですけどね、この方がね平和の発揮という本を書いてるんですね。ここに詳しくね、どのようにね、この先般たちがね心を改めて改心し、そして仏教を聞いてこの境地に出たかをね、遺書などね、細かく記録を残して、ね、私たちでもねこの幸せに出れることをね解き合わそうとしてね残した記録がありますから、それを通してね、今日はこのねイラウタを知ってもらいたいんですけども、こういう世界があることをね実例を通して、ね、これはもう歴史から消えない、インターネットでもね簡単に検索したら出てくる話ですから、ね、こういうことがまた東京裁判の裏側にあったこともね知っていただきたいなと思うんですね。で実際この東京東梁秀樹ですね、この人は代表ですけどね、永久戦犯で7人絞首刑になりまして、そのですね亡くなった日が、昭和23年12月23日午前0時1分絞首刑、首吊りですね。その死刑執行の数時間前に、ね、このイロハウタの歌を使って自分のこの心の喜びを歌った歌を残しています。これがね、当時の新聞にも出ましたけどね、当時この24年の朝刊とかにもね、産経新聞とかいろんな新聞に出てね、紹介された歌がねここを使ってみます。さらばなり、ウイの奥山今日越えて、ミダの身元に行くぞ嬉しきと、こういう歌を作ったんですね。さらばなり、ウイの奥山今日越えて、弥陀の身元に行くぞ嬉しきと、こういう歌を作ってるんですね。さらばなり、ウイの奥山今日越えて、弥陀の身元に行くぞ嬉しき、ね、シャバの皆さんさようならね、今まではね自分の号令一つで、ね、何百万の人々をね死に追いやった、その罪の重さからすればね、この五体を身近に刻まれてもね、ねもうとてもね償いはできない、実際非常に懺悔してますね、一切言い訳もしてませんね、本当に申し訳なかったとはね、責任者としてね罪を認めてます。しかし同時にね、この仏法の力によって大きく心がね変わるんですね。私今から宇治の奥山、このまさにこの苦しみ悩みの世界を、これ、ね、死刑執行直前ですからね、まさに本当に今日を超えてなんです、ね、この1時間これね絞首刑の日もね決められたんですよ、時間帯も0時1分とね、アメリカからね宣告されたんです、24時間前に。それで時間も知ってますから、まさに0時1分だから、文字通り前の世界を今日越えて、じゃあどこに行くかですね。で仏教を聞いて知らされるのはやはりね、弥陀の身元、これは明るい世界を仏教で弥陀の身元と言うんですけどね、明るい世界に私はね行くぞ嬉しきと、喜びいっぱいの頃で亡くなってるんですね。これは仏教を正しく学んだ人は死に対する恐怖は消えます。弱滅を楽となす、消滅、生まれたり死んだりすることにとらわれなくなりますから、消滅が滅し終わるので、弱滅、まさに煩悩から離れた、ね、本当の幸せがあることが分かりますからね、こういうね、こういう歌は私たち作れないかもしれませんね、教養がないためにね。でも心はこれと同じ境地に私たちも出させていただけるんです、それを、彼がね証明してるんですね。 まあ、実際ね、どういうふうにね、導いたかね、まあ、ちょっとこれ書いてあるんですけどね、まあ、この最後亡くなる時のね、これ花山真章という人がですね、このメモに全部残したんです。この花山真章という人はですね、どういう人かと言いますと、明治31年12月3日生まれの人で、大正4年4校に入り、まあ、当然東京大学ですけどね。で、大正13年東大大学院修了後、2年間イギリスやドイツ、フランスに留学して、で、終戦後の昭和21年2月から21年に教授になって、東大の、ね、教授になって、終戦のあと昭和21年2月から巣鴨拘置所にこの教会士として、日本でただ一人なんです。一人で何百人の人を導いたんです。で、これ記録残すのは私しかいないということで本をね残しているんです。で、巣鴨拘置所の先般、 A 級先般、 B 級先般、 C 級先般の教会をね任されて、処刑された A 級、 B 級、 C 級の多くの人たちをただ一人で教会に当たった東条英機元大将ら A 級7人の戦争責任者の処刑に立ち会ったたった一人の日本人でもあるというふうにこれ書かれてますけどね。その彼が、ね、東条だけではありませんが、先般たちを導いてね、いや仏教の教えに、一応ね、刑務所に入ったらね、もしクリスチャンならばね、一応牧師がついてくれるんです。で、この日本人の場合ね、一応アメリカではやっぱり信仰を大事にするので聞くんですね、どこの宗教ですかと。でも今と同じでね、みんな仏教しなくてもね、家の宗派は何かなと言ったらね、禅宗か浄土宗派という感じで、よくわからんのにね、自分の宗派を、家の宗派を言うんですね。だから向こうは真受けにしてね、いや仏教を信じてるのか、ならば仏教の僧侶が必要だろうということで、ね、この花山真章氏を読んで説法したんですね。まあ、それが良かったんですけどね、自分の家の宗派が分かるか分からんぐらいのね、そういう知識であってもね、まあ、それが幸いしたのか、それが良かったんですけどね、この花山真章から教えをね学んだんです。そして、ね、約2年半ですかね、真剣な文法を重ねてこの境地に出ることができたんです。それがちょっと書いてますけどね、このように書いてます。最後のところですね、まず宣告下るとあってね、その言い渡しにね、東京裁判の判決およびマッカーサー元帥の認定による刑の執行を昭和23年12月23日午前0時1分巣鴨刑務所において執行すると、こう下ったんですね。で、一人一人でもね呼ばれて述べられるんですけどね、この東条氏はねこう言ってますね、 OK OK とね、宣告が終わった後ね、念珠をかけた手を拝むように OK OK と言われたと、ここにうなずいてるんですね。で、他の人には何か願いはないかとこう聞かれたんですけどね、東条氏だけははっきりと答えたそうですね、私はね、ほとんど叶えて、願いを叶えていただけて私は感謝しています。そしてただこういう不満もありましてね、特に自殺を警戒されてね、非常に不自由な目にあったんですね。で、私は決して自殺はしませんと、自殺などは我々はしないと。実際ね、この花山真章氏が刑務所に入ってからね、今まで自殺がたくさん出たんですけどね、きれいになくなったんです。政治異常者もなくなったし、自殺する人もいなくなったんです。だから決して我々は自殺などはしないと、立派に死んでいってみせますというふうにね語ってますね。実際最後の最後まで立派に死んでいってます。死の境地を、死を乗り越えたような感じがね、遺書とかこの記録によればね感じ取れますね。で、最後の記録がこうありますね、12月22日午後4時より4時50分まで、まあ、この花山氏に最後当時はねお願いがありますと、アメリカに対してね、花山真章氏に2時間ほど説法をしていただきたいとこう依頼したんです。
それが実ったんですね。ただ夕方と夜2回ね、約1時間ずつ説法を聞くんです。その記録が書いてあるんですね。その最初の説法がですね、まあ、ニコニコして仏間に入って来られた。そして手を合わせて静かに立って仏を愛し、仏を拝して阿弥陀様のお召しでありがたいことです。出し抜けではなく幸いに24時間前に知らせてくれまして、まあ所長さんにお礼を言うのを忘れましたが、先生からおことづけをどうかお願いします。そして、奥さんから受け取った手紙を読んで遺品と遺書をお願いいたします。で、最後の様子をお伝え願いたい。妻に歌を作りました。最後奥さんに作った歌がこれなんです。さらばなり宇井の奥山今日越えて弥陀の身元に行くぞ嬉しき。これを最後奥さんに残したんですね。まあ、これまで公開されたんで新聞にもね、出たんですけどね。まあ、これがまず一つ目。あとまだいくつね、いくつも歌作ってるんですね。次二つ目がですね、明日よりは誰にはばかるところなく弥陀の身元でのびのびとね、明日よりは誰にはばかる、これは遠慮するということですね。はばかるとは遠慮する。誰に遠慮するところなく、もう場所もいらないと。そして弥陀の身元でのびのびと念、阿弥陀仏のお浄土でのびのびとゆっくりと寝させていただきましょうと、こういう歌を次に2通目にね、2つ目の歌として残してますね。明日よりは誰にはばかるところなく弥陀の身元でのびのびとね、これは明日からは誰に遠慮する場所もなく阿弥陀仏の浄土で私はゆっくりとのびのびとゆっくりと寝させてもらいたいと。これ聞いたら皆さんね、なんて登場はね、もう怠け者やと、刑務所に入ったら寝るより他に仕事はないんじゃないかと思うかもしれませんけどね、実は登場はね、自殺を警戒されたんです、ものすごく。まあ、ちょっと理由がありましてね、この先端たちは普通はね、日本政府からね、通知が来てね、逮捕令状が来るんですけどね、当時の場合ね、突然来たんです。いわゆる約束違反されたんですね。アメリカが突然入ってきたんです。当時の世田谷区のね、実家にね、ヨーガというところに来てですね、捕まえようとしたんですね。で、この当時はですね、皆さんご承知のように、日本の軍事にね、先人君というね、手帳とみたいなものを渡して、後悔だったんですね。日本の軍人は、どんなことがあっても捕虜になるな、捕虜になるくらいなら潔く自決せよと、生きて旅衆の恥ずかしめを受けずという言葉があってね、これをみんな守ったためにね、悲劇がたくさん起きたんですね。玉砕、サイパン島玉砕とかね、洋島玉砕だとと言ってですね、たくさんの人が捕虜になったら助かったのにね、みんな自決してったんです。まあ、これをね、人に言うてた手前ね、自分だけがね、あっさり捕まるわけにはいかないんですよ。そこで当時はね、常日頃からね、死の覚悟ができてたつもりだって、わざわざ心臓にね、医者にね、位置まで教えてもらって、まあ、ちょっと違ってたの、位置がちょっと違ってたかもしれませんね。で、炭を塗って、ね、銃を用意して、いつでもね、死ねる準備をしていたんです。で、当時の実家は神道ですからね、神神人はですね、死んだら神になれるんです。靖国神社にね、死んだらみんな行けるからね、特攻隊でもね、行って死んだら靖国神社に祀られるから幸せじゃないかということで騙したんですね。実際そんなわけにいきませんよ。でも当時は仏法を知りませんからね、死んだら楽になると思ってたんですからね。だから死は怖くないと言ってた。ところが実際今ね、自殺しようとするとね、手が震えてね、自殺しようとしたところね、心臓を貫かずに肺を貫通して1メートル飛べたんですね。で、マッカーサーは絶対ね、当時はね、 我々の手で殺したいという気持ちがあってね、普通ならばもう死んでたんですけどね、しっかり輸血してあげて助かったんです。でその後菅野刑務所に入って仏法を聞き始めたんです。それで、当時はこの自殺を実際未遂してますしね、あの警戒されて、もうね寝れなかったんですね。だから20分寝たらね鼻つまんで起こされたりしてね、もうろくに寝ることもできなかった。特に最後のね判決が決まってから亡くなるまでですね、もう独房にいられてですね、20分ごとに鼻つまれて起こされたんですね。だからもうね、あの寝不足だったんです、ずっと。普通ならばね、こんな状態がついたらね、神経衰弱になってね、精神いかれてしまうんです。で聞いたんですね、花山新章さんがね、よくもまあ東條さん神経衰弱になりませんでしたねと聞いたところね、東條氏はそれは信仰があったからですと。仏教私は聞いておりましたし、信仰があったから私は、ね、神経衰弱にはなりませんでしたと、まあ、ただ煩悩はあります、やっぱり眠たいですからね、この気持ちは分からなかったので最後は、ね、命を終えた後ゆっくりね安らかに死にたいと思ったんでしょうね。でここで知ってもらいたいのはね、大きな変化ね、東條氏の大きな変化、最初は死なんて怖くなかったと言っていた、ね、これは頭で考えている死なんです。つまりね、動物園で見る虎は怖くないですね、他人の死ですから。でもね、実際いざ死のうと思ったらね、怖くて怖くて私たち死ねません。自殺願望ある人でもね、実際死のうとしたらね、ね、怖くて普通は死ねないそうですね。頭が狂わない限りはね、私たちは自殺なんかできません。だから当時も手震えてできなかったんですね。で、実際自分の死は ね、動物園の檻から出てきた、にょーっと現れたジャングルの虎と同じなんです。全然違います。虎を死に例えたらね、頭で考えている死は、動物園の虎、実際の虎はジャングルの虎です。で死が怖くてたまらなかった東條がこのあと2年半ね、仏法を真剣に聴聞してこの境地に立ったんですね。明日からは誰に遠慮するところ場所なく阿弥陀仏の浄土でゆっくりと寝させてもらいましょうと、こういう歌を歌うことができた。やっぱり素晴らしいことですね。これ何があったかを皆さんにね、ぜひね知ってもらいたいです。これが2つ目ですね。で次、3つ目ですね、これを聞くと皆さんね、やっぱ文句になりますね。こんな悪いことした東條がなんでこんな幸せに救われて弥陀の浄土に行くのかと、明るく死んでいけるのか、この罪どうするつもりやと、ね、この罪悪少しは反省しとるんか、この償おうと気持ちはあるのかという問いに対してね、東條氏はこういう歌で、自分の気持ちを述べてますね。我行くもまたこの土地に帰り込む、国に報いゆることの足らねばと、こういうふうに歌ってます。我行くも、私今からね浄土に行きます。我行くもまたこの土地に帰り込む、またね死んだ後ね私はこの日本に帰ってきますと。一応仏教ではね、あの仏教を聞き抜いた人はね、死んだ後またね自由自在に人を救うこともできる活動ができると、あのお経にあるんです。またこの土地に帰り込む、これ仏教で幻想栄光と言うんですけどね、救われた人はね、再びこの日本あるいは地球に帰ってきて仏法をお伝えする立場として活躍できると。帰り込む、国に報いることの足らねば、日本の国に報いる、ご恩返しする、ね、報いることの足らねば、こういう歌をね残してますね。これは私は仏様で帰ってくるつもりです、幻想栄光ですと、こうあの花山氏に語ったそうですね、東條氏がね。我行くもまだこの土地に帰り込む、行くとはこれ大僧栄光と言いまして、浄土に行くのこの字を使いますね、往生の方ですね。私はこれから浄土に往生いたします。しかし浄土に行ったらね、ゆっくりね休んでいることはしないんです。 誠の慈悲の頃がありますから、すぐ生まれ変わってね、まあ、過去の記憶がないかもしれませんが、また仏様として帰ってきて、このね、仏法をお伝えする活動をする。これ仏教で幻想回向と言いますね。このシャバ世界に帰ってきて仏法をお伝えする活躍、活動をする。これが浄土真宗の教えで、王元回向と言うんですけどね、王相回向、幻想回向というふうに浄土真宗では言います。この東條氏は特に、ね、浄土真宗の教えをね、しっかり聞いたんです。刑務所でね、仏教の本をしっかり読んで深く学んだので、この仏教の言葉がいっぱい出てくるんです。またこの土地に帰り込む、幻想回向で帰ってきます。それは今までね、お世話になった国、また今まで私の号令一つでたくさんの人をね、苦しめた、このね、ご恩返し、このね、罪の償いもしなければなりませんから、国に報いることはもう足りません。返しても返しても足りません。これを仏教ですみませんと言います。これ仏教の言葉ね。これ本当の意味はご恩返しが足りませんという意味ですね。意味は終わりませんという意味ですね。これ本当の意味はですね、この救われた人がですね、ご恩返し返しても返しても私はご恩返しが終わりませんという意味が、今日本語で使っているすみませんです。いつの間にか意味変わったんですけどね、本当はこの意味です。ただ救われた人がいくらね、受けたご恩が大きいから、返しても返しても終わりません、終わりません、終わりません。これで、すみませんというようになったんです。こういう気持ちにね、東條は、ね、大きく変わった。で、一切恨みも持ってませんしね。そして、懺悔もしっかりされてますね。そしてまた、喜びもありました。ね、そして、この後ね、まだこういう歌もね、最後残してますね。日も月も、蛍の光さながらに、行く手に乱の光輝くと、こういう歌をね、この後残してますね。日も月も蛍の光さながらに、行く手に乱の光輝く。日も月も、あの明るい太陽や月がまるで蛍の光にしか感じられない。蛍の光さながらに、まるで蛍の光のようにしか感じられないほど、行く手に乱の光輝く。明るい世界が自分を待っていると、こう喜ばれたんですね。まあ、まだまだ歌あるんですけどね、これ有名ですからね。これ新聞にも紹介された歌ですけどね。日も月も蛍の光さながらに、行く手に乱の光輝く。あの明るい太陽や月がね、まるで蛍の光にしか感じられないほど、さながら、これまるで、まるで例えて言うと、蛍の光にしか感じられないほど、今自分が死んだ行く先、行く手にはね、光明を輝く阿弥陀仏のね、お浄土が自分を待っている。今自分はその世界に往生をさせていただけるという喜びを歌っているんですね。この歌の源は何かと言いますと、この人ね、結構昇進下といってね、浄土真宗でよく読まれる本があるんですけど、そこにね、こんな言葉があるんです。朝日学校という言葉がありますね。朝日学校、朝日学校精進生という言葉が昇進になりまして、これを体で読み取ったんです。これを体で読み取ったらこういう歌になるんです。意味はですね、太陽や月をはるかに超えた力、これ知恵ですけどね、こういう明るい力、このお力を体で体験できるんです。これを体験した東條氏は、日も月も蛍の光のようにしか感じられないほど心は明るい。死を目前にして、もうこの後もう1時間後に、これ本当1時間後に死ぬんです。この歌を作った後亡くなるんですけどね、死刑執行直前に読んだ歌がまさにこれですね。行く手に乱の光輝くと、ね、こういう歌をね、作ることができた。あるいはもう一つありますけどね、昇進下にね、必死無量光明度という歌もあります、言葉もあります、ね、必ず
ね、皆さんが仏法を真剣に求め抜いたらね、ね、無量光明度に至ることができるという言葉が正式にあるんですね。またこの言葉をも読み取ったんです。意味はですね、この意味は、皆さんが仏法を真剣に求めたならばね、必ず無量光明度に必ず至ることができるんです。あの未来の世界ですね、極楽浄土を、あのお経には無量光明度という言い方もするんですね。光明に光に限りがない土、これ世界です。光明に限りのない世界に必ず至ることができるんです。これも東條氏が体で体感したんでしょうかね。これを実感されてね、行く手に乱の光輝くと、このことありえないからね。これアメリカの雑誌もね、実はちょっと紹介されてね、アメリカ人を驚嘆させた歌なんです。東條って一体どんな人間やと、ね、死刑執行なら最後で13階段無理やりね引きずり上げられて殺されていくのにね、最後東條は OK OK 言ったしね、あとまだ話があるんですけど ね、最後は感謝して将校たちにね、ご苦労さん、ありがとう、ありがとうと言って最後亡くなっていくんです、ね、死刑執行を目の前にしてなぜこんな歌を作ったのかとね、わからないというふうにアメリカ人を、まあ、驚嘆させた歌なんですけどね。でこれは実はね、東條だけじゃなくて仏法を聞いた人はね、誰でもこういう幸せの身になれるのがお釈迦様の教えなんですね。じゃあ一体ね、このような幸せになれた、誰でもなれるんですけども、じゃあどんな道のりを東條たちは歩んだのか、まあ、もちろん一人一人ね、道のりは具体的なものは違いますから参考にならない話もありますが、やっぱり参考になる話もありますので、今から具体的にね、この後ね、どのようにしてこの先般たちはね、まあ、みんながみんなじゃありませんけどね、でもかなりの人が幸せになっています。どのような、ねことを実践して、何に心がけて仏法を求め大きくね心が改心できたのか、こういう幸せになれたかをね、それをねこの後、話をさせていただきたいと思います。